きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日もお会いできました。今日はスタジオにラジオ牧師山下正夫先生と一緒です。どうも先生、
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、月に1回 Q&A のコーナーが始まって、はい、今日もその日となりました。今日は福岡県の愛さんからのおはがきをここに持ってきていますが、先生のちょっと終わってしまった番組なんですが、はい、ボックス野球場をお聞きになってご感想くださったんですが、はい、山下先生のお話の中で、聖霊に心の目が開かれた時に誠の救い主を知ることができるという話があった、で私も心の目が開かれたいのですということなのです、で今日は、はい、この聖霊に心の目が開かれるって一体どういうことかなということを、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。
はい、
はい、
ですね、これはそもそものこの番組はですね、まあ、去年の話になるんですけれども、僕は90、まあ、9月に終わってしまいましたけれども、原稿はいつでも読めますので、読んだ方が質問してくださったと思うんですが、その8月の番組の中で、その質問者の方は、マルコによる福音書を読んで、その6章のところに、その心が鈍くなっていた、だからわからなかったっていう、その一節がある。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからだっていう、そういうことを質問された方がいたんですね。
はい、
で、その意味はどういうんですかっていうので、そもそも弟子たちが、そのイエス様のことを本当に知ることができたのは、まあ、いつなんだろうかっていう話から、彼らが、最初からイエス様が救い主だってことを知っていたわけではなくて、だんだんとその心の目が開かれていった。それは今の私たちもそうなんだということで、聖霊によって心の目が開かれるときに、誠の救い主を知ることができるんです。まあそういう番組を締めくくったんですね。
なるほど。
で、それを聞いて、私も開かれたいっていう、そういう質問なんですね。
あ、でも嬉しい質問かなと思って。こう聖霊って言われても普通なんかなんだろうっていう感じになっちゃいますしね。
そうですね、はい、キリスト教会では三位一体の神様っていう、まあ、神様は唯一の方ですけれども、父なる神、子なる神、聖霊なる神、三人の神様じゃなくて、三つであるけれども一つである神様を信じているっていうんですよね。
そうなんですよね。だから頭で理解しようと思ってもね、難しいですよね。
特に父とか子っていうのは具体的なこのイメージがあるじゃないですか。
そうですね。
精霊っていうのはぼやーっとしてるっていうか。
そうなんですよね。なんか
幽霊のような
。そう幽霊みたいな感じというか、
思ってしまいますよね。風のような、まあ聖書の中にも風のようっていうふうに出てきますけども。
だからその精霊そのものがなんか私たちの心に働いてくださるっていうんだけど、一体どういうことかなっていうのはね、
そうですよね、
思いますよね。
はい、
はい、
実はこの聖霊によって心の目が開かれるっていうこの表現は、私これ、パウロが書いたエフェソの信徒への手紙の中からちょっと引用したというか、その言葉なんですね。
はい、
一章の15節以下のところにパウロの祈りが記されているんですけれども、
はい、
そこにこういうふうに書いてあるんですね。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるようにってことあるんですね。ここでは知恵と啓示の霊って書いてあるんですけども、これは聖霊のことですよね。不思議なんですけどね、神様のことが分かるっていうのは、これ、学歴とかそういうの関係ないですよね。
そう
ですよね。大学に出た人はみんな分かるってだけじゃないし。
そうなんですよね。で、いっぱい聖書を読んでても、その教養として、聖書を読むときに、こう、知識としては知ってるけど、なんかよく分かんないって方もいらっしゃるし。
いますよね。これ不思議ですよね。本当に不思議だなって思うんですよ。
なんかこう、自分自身のことを考えても、一体いつからなんだろうってね、振り返ってみると。
思いますよね。私も自分の、今までのことを振り返ってみて、本当に幼稚園の頃に、近所の、多分牧師先生だと思うんですけどもね、日曜日の午後、公園に子供たちを集めてトランペット吹いて、聖書の話をしてくれたんですよ。でもその時、まあ面白い話だなと思ったり、しましたけども、 じゃあ信じようかっていうとそうではなかったし。
そうですよ
ね。もうちょっと年齢が進んできて、やっぱり小学校6年生の頃でしたね。ちょうど下校時間の頃に、どっかの教会の牧師先生が校門のところに立って、紙芝居、キリスト教の紙芝居を見せてくださったんですよ。
ちょっと今ではあまり。
考えられないですけどね。ないですよね。今ではないですけど、はい、その頃は穏やかな時
代でした。今だったらね、もう校門から行ってください。
そうそう、行ってくださいって言われちゃうんですけどね。で、その時、まあ、6年生っていうと、まあ、自我が芽生え始めて、ちょっと大人びたことを考え始める時で、その時はね、嫌だなと思ったんですよ。こんなの聞きたくないと思って、なんか心を閉ざしちゃったのは今でも覚えてるんですけど、でもその自分がいつの頃からか聖書を読んで、あ、教会行ってみたいって思うようになって、で、教会行くともっと知りたいっていうふうに思うようになったんですよね。そうですよね。で、これって、まあ、聖書、このパウロの祈りによれば、やっぱりこの知恵と啓示の霊を神様が与えてくださって、自分の心の目が開かれたんだなというふうに思うんですけどね。
なんかね、こうリスナーの方でも、また聞きたいって思ってくださるリスナーの方いらっしゃるんですよ。そういう方ってやっぱりこう、開かれてるのかなと思うんですよね。
それが精霊の働きっていうか。
なんか他のことするよりも、まあ、テレビのドラマ見るよりも、なんかこう山下先生の話をまた聞きたいみたいな、そんな風になってるってやっぱりこうなんて精霊の導きっていうんでしょうか、
そうですね、
そういうのがあるのかなと思ったり、
しますよね。まあ自分が信じられないのは精霊が働かなかったからだっていう、そういう言い訳にしちゃいけないと思うんですけれども、そうではなくて、ある人が心を開かれたとすれば、やっぱりそれは精霊の働きなんだなと思うし、
そう前ね、出会った方で、なかなか信じられない辛さ、それを打ち明けられて、あなたはどうして信じられるのって言われても、
そうですよね、
信じたいけど信じられないのよっていう、そういう気持ちを持ってらっしゃる方もあるかもしれない。
どうしても私たちが物事を知るっていうと、論理的に何か知りたいっていう思いがどうしても先行しますよね。こうこうこうだから、こうなってこうなって信じるんだっていう。でもキリスト教会をで、この信じるって言葉は必ずしも理詰めで信じるわけではないし。
ないですよね。
牧師の説教って誰かを説得するわけじゃないですよね。
そうですよ。それで洗礼を受けるとき、やっぱりスタートですよね。
そうですね。
全部が分かって、洗礼を受けるっていうよりも、本当にこう、神様に信頼する中で、イエス様の救いを感謝できるような状態から、こう、スタートしますよね。
そうですよね。で、その精霊によって目を開かれるためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、人間的な努力だけではないと思うんですよね。これやっぱり周りの人がよく祈ってくる。このパウロだってエフェソの教会の人たちの心の目が開かれますようにってこう祈ってるわけですから、これはやっぱりお互いに祈り合うことも大切だし、自分自身も祈ることが大切だし、
このね、あの質問くださった福岡の愛さんが、その実際に、あの近くのキリスト教会に足を向けてらっしゃるか、番組だけをお聞きなのかがわからない
です。まあ、そうですね。
だから、もしね、近くに教会があれば、
そうですね、
いらっしゃってくださるといいのかなっていう気もしてるんですけど、
まあ、教会の日曜日の礼拝の牧師先生のお話というのは、初めて聞いて全部わかるってわけじゃもちろんないと思うんですよ。初めて聞く話がいっぱいあるわけで、何度も聞いてるうちに、あ、このこととこのことは関係してるんだなとかね、これは聖書のこういう意味だったのかとか、
そうですよね、
だんだんとこう分かってくる。それはあの、リズムで分かったというんじゃなくて、やっぱり私の心に精霊が働きかけて目を開いてくださってるんだと思うんですよね。
そう、だからみんなそういう不思議さをね、感じてるかもしれませんけど、自分の生まれた家が生まれた時にキリスト教のお家っていう子どもたちは、まあ、行きますけど、そうじゃなくて途中から行った、先生もそうです、私もそうですけど、なんかどうしても行こうと思う、毎週行こうと思うって、これがね、振り返ってみるとなんか
不思議ですよ
ね。やっぱり日曜日教会行こうって思うんですよね。
だから僕が子供の頃、幼稚園の頃は、その近所の空き地にトランペット吹いて子供たちを集めていた、その人は僕がクリスチャンになったということを知らないでしょうね、きっと。
そうですね、そうですね。で、お家の人がね、今日やめときなさいとか言われても、やっぱりでも、反対を押し切っても行きたいっていうね。
ありますね。
なんかそう、心のそういう動き。で、だんだんこう、もう、あの、神様の愛に包まれたその礼拝の場所が、もうなんかこう、自分の人生の中で欠かせないもの。
そうですね。
っていうふうにこう、 変化してきたっていうか、はい、なんかそういう時ってやっぱ心の、あの、この質問の方のように、開かれて、生き続けていたんでしょうかね、やっぱね。
そうだと思いますね。そしてクリスチャンになったらそれで終わりっていうんじゃなくて、セレナタリーがそこでなくなってしまうんではなくて、
うん、
やっぱり生涯、聖霊なる神様が私と共にいて、うん、私を導いてくださってるんだなと思いますよね。それは聖書を読んでいても、あの時分からなかったことが今になってもっと分かるようになるってあります
か？ああ、それはごちゃますね。なんか人生のある出来事が起こって、そこからまた聖書に触れた時、なんかもっとよく分かったみたいな。
そうですよね。
はい。この愛さんが、だから開かれたいなって思ったこの気持ち、で、わざわざこうしてハガキをくださったこの気持ちって嬉しいし、
それ自体もやっぱり聖霊の導きだと思うんですよね。開かれたいって思うのはやっぱりそう思うようにと神様が導いてくださってると私は思いますね。
なんかポイントとしてこれからどんな風に進んだらいいでしょうかね。
そうですね、
うん、
やっぱり祈りつつ聖書を読む、うん、聖書を読みつつ祈るっていうことと、うん、それから私たちもやっぱり祈ってるんだっていうことをね、知ってほしいと思いますよね。
なるほどね。だからもしこう、まあ、聖書がお手元にあるかどうかもね、よくわからないんですけど、やっぱりこう実際に聖書そのものを手にしたりして、また番組も聞き続けていただけると嬉しいし、ですね。できれば近くに教会があれば
訪ねてみるといいですね。
訪ねてそこで実際にこう生でっていうか、先生から
そうですね、
お話聞いてくださると嬉しいですよ ね、
はい、そうです
ね。まあ、今までも番組聞いて、心の目が開かれましたとおっしゃっていろんなお手紙いただいたこともあるんですけど、はい、ありますよね。ぜひね、リスナーの一人一人にそういう出来事が起こると嬉しいなと、
そうですね、
思いますね。はい、はい、今日の Q&A は、山下先生のお話を聞いて聖霊に心の目が開かれた、誠の救い主を知ることができる、これがもう自分自身の目も開かれたいという質問をね、
はい、
取り上げました。今お聞きのあなたも先生に聞いてみたいと思われることがたくさんあるんじゃないかと思いますので、ぜひこのコーナーにメールでお知らせいただけたらと思います。お待ちしていますね。実は先生、昨年からこれ始めましたでしょ、早速来てるんです。
あ、そうですか。
それでなんかたくさん聞いてもいいですかっていうのもあったんですけどたくさん聞かれてしまって月に1回、Q&A1 回だと、なんか1年経っても終わらないみたいになっちゃいますので、嬉しい悲鳴なんですけど、はい、次々と、具体的な質問もあるし、
はい、
このようにこう聖書からもいろいろとこう、聖霊の働きについての質問のようなのもありますし、どんな質問でもいいですよね。
はい、どんな質問でも。
そうですね。難しい質問でも。
お待ちしています。
はい。では、あなたもぜひ、メールで、またお便りでいただきたいと思います。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、今日プレゼントを用意したんですが、Q&A シリーズの、先生の本がもう出てますので、まだこういただいてない方にプレゼント しちゃおうかなと思いまして、はいはい、1,2,3 とシリーズがあって、ネットでも購入していただけますが、今日はプレゼント、
はい、
サイン入りで
サイン入りです、
はい、そうなんです。それで 1,2,3 のセットを抽選で3名の方にという形でプレゼントいたしますので、まだお持ちでない方、牧師や啓示のたくさんの質問に分かりやすく答えてあるご本です。ぜひ申し込んでください。Q&A シリーズの3冊セットのお申し込み。では、郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。じゃあまた先生、2月によろしくお願いします。ではまたお元気で。
さよなら。